東京都社会福祉協議会会長賞に、大久保純一さん、50歳、東京都港区。タイトル、絆インフラ作り。本文、本当の恐怖の始まり。癌が腹部、肺、そして首にまで転移してます。精巣腫瘍最終ステージの 3B2 です。2度目の告知はあまりにもあっけなかった。朝から39度近くの熱があり、頭の奥底がうなるように痛む中、唖然として聞いた。わずか1週間前に精巣腫瘍イコール抗がん癌の告知を受け、急遽行われた癌摘出手術。ただしその時言われていたことは、手術入院は1週間程度、1ヶ月後には職場復帰ができるというものだった。だから私はそういう予定でいた。しかし今、そのすべてがガラガラと音を立てて崩れた。この年、2007年、私は42歳。6歳と9歳の幼い子供が2人いた。外資系投資銀行に勤務し8年目で、ライフワークの100キロメートルマラソンレースに本気で打ち込んでいた。仕事も、家庭も、趣味も充実していた時に届けられた悪い知らせ。5年生存率は 49%。 2人に1人が5年以内に他界するという事実。凍りつくというか、これまで感じたことのない本当の恐怖が降りかかってきた瞬間だった。自分の運命が大きく変わったこの日、こんなことが本当にあるのかと震えた。担当の医師から受けた説明は厳しいものだった。これから待ち受ける治療は抗がん剤全身化学療法、毒性が非常に強い薬を3本使う。さらに驚かされたのは、入院期間が3から6ヶ月。そんなに長期間会社を休んだら解雇されかねないと怯えた。私は抗がん剤治療を機に社会から切り離されることに耐え難い不安を感じ始めた。そして受けた説明から自分が置かれている危うい立場を理解した。第一選択の治療は化学療法だが、その後のことは一切わからない。抗がん剤が効くか効かないか、それだけだ。効けばどれだけ効果があるかが問題で、効かなければその時次の選択肢を考える。自分の生活設計が大きく変わり、わずか数日先のことしか考えられない人生。それが進行がんの患者の生活だ。情報収集。この時私は不安から懸命に病気と治療についての情報を集めていた。しかし、これまで病気とは無縁の生活だった私には、医療に詳しい知人などいない。ましてや、地方出身者の自分に、東京での遅延もなければ、頼れる援助も少ない。どこにどういう病院があるのかさえ知らない。だから、情報集めは勢い、インターネット検索に頼ることになる。だが、調べれば調べるほどあることに気づく。それは、ネット上にある情報は嫌な、ネガティブなものばかりだということ。医療機関と製薬メーカーがホームページに載せる情報は、保守的であらゆる副作用を載せる。見るたびに怯え気落ちした。また、患者が書くブログは、最後に他界したと家族が書き添えてある怖いものばかり目につく。私は病気を乗り越え、元気に社会に戻った人たちの情報が欲しかった。自分の未来と重ね合わせることで、 治療への希望を強く欲していた。しかし、そんな情報はどこにもない。失意に近い精神状態で、悶々としていた。身体的極限状態。始まった抗がん剤治療は想像以上に厳しかった。毎日が戦いで、その日一日を乗り越えることしか考えられない。3ヶ月間に及ぶ抗がん剤治療、続いて行われた2度目の大手術。この時、すでに半年が経っていた。長期入院と長時間手術により、体はひどく衰弱し、あばら骨が鎖骨のあたりまで見えていた。そして、とどめを刺すかのような知らせが届く。抗がん剤の合併症から、難病、肺繊維症を発症していた。良い治療法がなく、一説には5年生存率が2割以下。毎日が命と向き合う日々だった。患者は孤独だ。患者の家族も孤独だ。これから自分たちの生活がどうなっていくのか、社会に無事に戻るには何をどうすればよいのか、自分には到底抱えきれないたくさんの悩みと問題に直面するが、相談できる相手は近くにいない。次から次へと出てくる疑問と不安は、生活そのものに関わることばかりだ。同じ境遇にあった元患者の方から教えてほしい。経験上のアドバイスが欲しい。治療後、元気に社会に戻った人たちとコミュニケーションを取りたい。その方々の存在が、患者の私を勇気づけてくれるだろうと感じた。しかし、そんなつながりを病床から見つけることはできなかった。それから、10ヶ月が経っていた。献身的な医師たちの治療のもと、私は奇跡的に一命を取り留める。しかし、この頃、生涯忘れ得ぬ出来事を経験する。よたよたとして満足に歩くことすらできない私が、駅前の横断歩道を渡っていた時のことだった。信号がチカチカと点滅し、横断歩道の途中で赤に変わってしまったのだ。1年前、かけるようにマラソンを走っていた自分が、横断歩道すら渡りきれないボロボロの体になっていた。その時思った。この状態からどうすれば社会に戻られるのか。いつどうなったら仕事に復帰できるのか。しかし、相変わらず相談できる経験者は近くにいない。不安という真っ暗闇の中で置き去りだった。不思議なものだ。当時、周囲の人たちは皆、私に寄り添ってくれたし、最高の思いやりで接してくれた。家族も、お医者さんたちも、職場の人たちも、みんな優しかった。しかし、残念ながらこれだけは言える。同じ境遇にあった病気経験者でなければ、あの苦悩と葛藤は分かり合えない。社会に患者会は数多く存在するが、具合が悪いとき、見知らぬ人たちに電話して、遠方まで会いに行くなど、とてもそんなことはできない。復活と始まり。長いリハビリを経て1年半後、私は職場に戻った。それから5年、周囲から驚異的な回復と称された私は、悲願の100キロメートルウルトラマラソンに復帰し、制限時間内完走を果たす。多くのメディアが社会を勇気づける話題として取り上げてくれた。そして、たくさんの患者さんとその家族の方から励まされたと連絡をいただいた。私は昨年、会社を退職し、 患者さんとその家族の方々を支援する活動に軸足を移した。がんと難病から奇跡的に生かされたものとして、社会に恩返しをしたいからだ。今取り組んでいるのは、元患者さんたちと現患者さんがネット上でコミュニケーションを取れる患者間社会ネットワークサービスの構築。これにより、これまでなかった新しいつながりと支え合いができると信じている。目指すのは、患者さんとそのご家族が経験者の方々と自由にコミュニケーションを取れる Facebook のような SNS。 これは7年前の闘病当時、私が強く欲した社会インフラだ。すでに英語圏には存在するが、日本には未だない。昨年末、米国ボストンに飛び、同インフラにおいて先駆的な組織の会長に会い、仕組みを勉強してきた。そして今、私は日本の文化と慣習に根付いた独自の SNS を構築するために、非営利の組織を協力者たちと運営している。年内にその SNS が出来上がる見込みだ。ただでさえ希薄な大都会、東京での人と人の絆。つながりを最も欲している病気患者の方とそのご家族は、今も孤独で不安の中、病気と戦っている。経験上の知識を持っている人たちに気軽に質問できたら、どれほど救われるだろうか。同じ境遇にある人たちとつながり、コミュニケーションが取れたら孤独感は癒される。有益な情報も入ってくるだろうし、何よりも治療への希望が持てる。そんなことが病床からできる社会ネットワークサービスにしたい。この国に大きなインパクトを与える絆インフラを、私は東京から作り上げたい。組織とサイトはすでに立ち上がっています。https://5years.org 以上です。